築エンジニアタイプ第27回目、今回も司会のバンクシー、前回に引き続き IBM 徳良さん、KKGP 新玉さんでお届けしたいと思います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは27回目の、相談を読み上げたいと思います。自分の希望とは異なる仕事を打診されているという26歳 Y さんからの相談です。これまでインフラエンジニアとして経験を積んできたので、今後もその方面の技術を極めていこうと考えていました。ですが先日上司からフロントエンドもやってみないかと打診を受けて迷っています。専門性を高めていくか、仕事の幅を広げるか、それぞれメリットデメリットあると思うんですが、皆さんのアドバイスが聞きたいですという相談になっています。これはなかなか難しい相談ですが、これ一番最初にこの相談を解決する前に、私結構お二人聞きたいなと思ってるんですけど、はい、こういう経験あったりしますか？こう自分の希望とはちょっと違うなって仕事を打診されたりとか、もちろんお話しする中であったりなかったりするのかなと思ったりするんですが、これ新玉さんは実際あったりしますか？ちょ
っと違うな。ありましたね。ありました、うん、1社目のしかも入って早々の時に、うん、エンジニアリングだけではなくてプロジェクトマネジメントを兼務してみないかっていう、打診をされて、もうなんかなんでですかって聞いたら、なんかできそうだからっていう
はいはいはいはい、
ふわっとした無茶ぶりが飛んできたんですけど、
うんうん、
でもやってみたら確かに自分向いてるなみたいな、落ち穂拾いじゃないですけど、まあ、そのこう誰かと誰かが一緒に仕事をするっていう時はそのバトンを渡すっていう作業が必ず発生するじゃないですか。でそこに対してこうなんかお互いのその思い描いているバトンの形が違ったとか、バトン渡したと思ったけど落ちてたとか、なんかそういったことがこうたくさん生まれていくので、こうなんかそこを舗装していく作業みたいな感じに当時の私は理解していたんですけど、なんかそういったことが自分は得意だなって思うきっかけになったっていうところで、まあそれが今自分がその CTO をやっていてこう発揮できている力のうちのこう何割かはその時の気づきが原体験になっているものっていうのもあるので、なんか本当にあの時ノリで打診されてよかったって思ってます
いやーすごいやっぱ経験ありますね。これ徳良さんはいかがですか？こ
う私の場合は打診というよりもうノーチョイスで、まあ、外資あるあるかもしれないんですけれども、
はいはいはいはい、
年度が変わるとですね、体制変更だったり、あるいはロール&レスポンシビリティということで同じ役職でも仕事内容を一部変える、あるいは、まあ、上司が変わるだったり、いろんなこう、ことがあるんですね。なので、はいはいはいはい、何々やってみないかっていう打診のケースもあるのですが、そもそも来年体制変更するから、どうするどうするっていうのはその、はいはいはい、次はこういう責任範囲が変わる、あるいは、うんまあ、例えば違う部署に部署移動する、まあ、場合によってはどうしてもそれで見つからない場合にはまた別の選択肢、っていう感じで割と、そういった会社都合でそういったこう打診あるいはアナウンスメントっていうんですかね、案内があるというケースもありましたし、あとは あらかじめ前職の場合は私実は営業で入社してまして、エヴァンジェリスト、テクニカルエヴァンジェリストの仕事は、技術力つけてから絶対やりたい仕事なんですってずっとこう周りに言ってたんですね、でそうして年度が変わった時にエヴァンジェリストやってみないかっていう、まあ、それは希望していた形で、まあ、打診を受けたっていうところで、まあ、迷いがなかったっていうケースはあったのですが、そういうやはり IT 業界も変化によって、いろいろとある意味、まあ、会社都合 とも言えますが、まあ、社会のニーズに応じてそこ会社変えの中でもいろいろ変えていってるっていうところで、まあ、私たち働く側はですね、どうしてもそういったあのケースに遭遇するっていうのはあるんじゃないかなと思ったり、はい、
なるほどなるほど。ある意味この相談者さんもあのその26歳ということで一番最初のその社会のなんか大きな流れの中に巻き込まれているっていう感じなのかもしれないなと思いながら聞いていますが、これこの方はなかなかこうインフラからフロントエンドやってみないっていう打診をされたということで、なかなか相談のなんでしょうね、この背景みたいなところにかなり依存したお話になりそうですが、
そうですね、興味ありますね。
インフラからフロントエンドって相当ある意味上司もなんでしょうね、才能をすごい見てるのか、それとも なんかまあ人が足りないから脱線してるのかによって結構いろいろあったりしそうですよね。
そうですね。
これ実際エンジニア、特に新玉さんとかって CTO でエンジニアのこのポジションとかを考えること、はい、まああると思うんですけど、
はいはい、
まあある意味そこでなんか大事にしてることとかってあったりするんですか。こうインフラエンジニアとフロントエンドエンジニアってまあ違うよねっていうところからちょっと私は気になったりするんですけど、
うんうんうん、
何かこうどう思います、この相談に対して。ざっくりなそうあのボールになっちゃうんですけど。
そうですね、まあ、そのどちらともにその専門の職種があるぐらい、あの、まあ、バックエンドも含めてですけど、あのこうすごくあの掘ると深い領域であることはもちろん理解はしているんですけど、まあ、そのこの相談者の方があのインフラの専門性を高めていくことによって、あのどういったこう自分になっていきたいのかっていうふうに思っているかどうかで、かこれをこうポジティブと捉えるかネガティブと捉えるかみたいなところがなんか変わってくるのかなみたいなのを、あのご質問を読んだ時に思ってましたっていうのが、まずあって、でか個人的なその、ま、スタンスだったり、ま、あのメンバーとかにも言ったりするんですけど、その例えば大きな会社とかだと、まあ、あのセクションで役割が分かれているから、あのインフラはインフラだけ、フロントエンドはフロントエンドだけ、うん、まあ、他に対してこうあの飛び越えてやっていこうとしても、まあ、なかなかちょっと難しいよねというようなこう状況の会社もある中で、あの範囲が広がるっていうのはなんかポジティブに捉えてもらえると嬉しいなみたいな話は、うんうんうん、あのしたりしますね。
あ、
まあ、昨今あのフルサイクルみたいな、あの、うんうん、言葉もよく取り沙汰されてますけど、その、まあ、ユーザーなりその価値を届ける先に対して価値がこうどのようなあのフローをたどってあの届いていくかっていう、その一連の流れっていうのを ある程度の解像度で知っておくっていうのは、うん、今後そのインフラの専門性を上げていく、まあ、もしくはその仕事の幅を広げていく、どちらに対してもマイナスにはならない経験だと思うので、
うんうんうん、
まあ、ただこう明確にやりたいことがあるんだったら、ノーは言った方がいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、まあ、それはそうですよね。こう専門性を高めていくか仕事の幅を広げるかっていう、こう2択でこう聞いていると思うんですけど、結局多分フロントエンドに行っても専門性、いわゆるインフラの専門性っていうのは高まったりしますよね。
しますね、掛け算で、う
ん、はいはいはいはい、なるほどね。あとはもう一つ、一番最初におっしゃられてた会社の属性というか、こう、うんうん、うちの会社はそれこそさっき あのお二人のなんか経験談はかなりそれぞれあったなと、いろいろやらせるところとこう会社で相談はまあそんなに優先されずこう体制変更でガンと変わるみたいなところと、それぞれあったなと思っていて、自分と所属してる企業との関係性とかも結構あったりするなと思ったりしますね。うんうん、確かにな。私はこれ、まあ、1回フロントエンド半年1年ちょっとやってみたらと思ったりするんですけど、うん、なんかこれデメリットはあるのかな、やっぱり 半年インフラやってないとみたいなところだったりするんですかね。
でもあれですよね、確かインフラも続けつつサブでフロントエンドやらないかみたいなご相談でしたよね。そしたらなんか失うものないねって思っちゃいますけどね。
そうかそう、なんかそこある意味な、私は上司にもうちょっとこう丁寧に打診してあげたらって思ったりするんで、
それは間違いない、
うん、
確かにもうちょっと情報がないと判断しにくいですよね。
そうですね、
まあ、ね、いや絶対向いてると思うんだよねみたいな、そういうことなんですかね。
うん、向いてるって結構最近私考えているワードの一つで、結構インフラエンジニアの中にもこう突き詰めて、なんかエンジニアリングってこうなんでしょうね、本当のトップオブトップ 0.02% みたいなところに行ける人と行けない人ってやっぱり私はいると思っている。そのこれまでの価値観だったりとか形成してきたそれまでのキャリアだったりとかあると思っていて、そこを本当に真剣に考えて、このY さんのこのことを考えて、こっからインフラエンジニアとして伸びていって、例えば次のキャリアとかを形成するにあたって、ここだ、そこを突き詰めるよりもフロントちょっとできて、少し幅が広がっている方がキャリアの幅が広がるみたいなことを考えてくれてる上司であれば、これは結構いい打診なんじゃないかなと思ったり、私はしたりしますね。だからキャリアって広がったりするんですよね。そう、ここ伝えてほしい。なんか人が足りなくてやってほしいんだよねだったら、まあちょっと自分で考えた方がいいし、もし本当にあなたのキャリアにとって絶対にプラスになるって本当に思ってくれてるんだったら聞いてもいいんじゃ、こう素直に聞いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思ったりしますね。そうですね。これじゃあなんかこのすごい真剣に考えてくれてるというよりは、もうやってみない、どちらかというとトップダウンで来てるみたいなところの意味合いで、徳倉さんはこうどっちかというと外資でノーチョイスみたいなところを経験されてると思うんですけど、ノーチョイスでちょっと立ち位置とかこう専門みたいなのが変わるっていう、こうまあ内示じゃないですけど、こうそういうの依頼が来た時にこれどうやって受け止めるんですか、その周りの人にもいいし徳倉さん自身がこう、これやれるかなみたいなところを受け止めてきたみたいなところ何かあったりしますか。
あ、これまでそうですね、あくまでも私がエンジニアになったこれ理由というか背景にも関係してるんですけれども、この技術専門にというよりは IT のやっぱりこうテクノロジーを使って世の中をより良くしていく、あるいはこう今までないようなものを生み出すことで私たちが、より快適な生活かもしれないですし、次にネクストステップ進めるようなものっていうのをどんどんこう生み出していくっていうようなところは携わりたいっていうことで、もともと私はセキュリティエンジニアっていうところから、やっていたのですが、まあそういった時もですね、途中でバックアップ製品の会社買収したんで、バックアップ製品も見てよっていうことになったりですが、まあそれもノーチョイスですね。で、まあそこを、まずはやってみるっていうのは私はその時なのでやってみました。やっぱり食わず嫌いというか、意外とこう話がたまたまかもしれない会社都合かもしれないけれども、今の自分にそういう話が来たっていうことは、なんかテクノロジーも出会いだと思うんですよね。その時しか触れないもの、出会えないものってあると思うんですよ。なので、今の自分に何か来たってことは、なんかそのテクノロジーとご縁があるのかな、あるいはやっといてそうはないってことなのかなっていうことで、まずは触ってみると。で、その時もやはり上司と私会話したんですよね。先ほどのその、まあ、今回の例で言うとインフラエンジニアっていう、まあ、強みを生かしながらフロントエンジニアの、まあ、スキルを、まあ積み上げていくって、もしやろうとした時両方同時並行でやっぱりなかなか、時間の使い方だったり、もしかしたら、まあ、エンジニア視点で言うと、使うツールが違ってたり、 こういうアクセスできるリソースもこうちょっと違ってたり、会話する人たちも違ってたり、文化も違うかもしれないみたいなところで、やっぱりハイブリッドでやっていくのはなかなか厳しいかもしれないので、例えばこう期間を決めて、少しずつ新しいことにはチャレンジするっていうやり方をするのか、それとも一気に集中的に新しいものをやった上で、そこから徐々にこう足りてないところをで自分がより活躍できればっていうところで、自分の持ってる能力を発揮していった方が会社のためになるのかっていうようなところだったり、あるいは自分の成長のためにはどっちの方がいいのかっていうのは、上司からアドバイスを得るっていうようなことをして判断すると、なので初めからこうまずこういう話来るとですね、やっぱり一番大切なのはまず冷静に考えるというところではい、はい、この上で詳細確認ですね、そういう、どういう条件、あるいは、期間限定的なことをイメージして打診されているのか、それともこうどれぐらいの割合でということなのか、あと自分のキャリアの中でどういう、そこ自分のこう成し遂げたいことに対してどういうふうにその打診されている内容が影響を及ぼすのか、その先輩エンジニアにも話を聞いてみるとか、経験してる人がいればそういう人たちがどうだったのかっていうようなところを、いろいろ時間もきっと回答までに時間も限られてるかもしれないので、スピーディーにですね、その辺は情報を集めていった上で、最後これ私が今所属している会社ではキャリアに関しては自分で責任持つっていうやはり文化なんですね。やっぱりキャリアをずっと例えばこう何々っていう職種で入ったらずっとそのままっていう方ももちろんいらっしゃるのですが、基本的にいろいろこうチョイスできたり、あとまあいろんなこうプロジェクトによっていろんなことがあるわけなんですけども、そこは最後は結局自分で責任を持っていくっていうことなので、嫌だと思えば多分断るというチョイスは用意されてるんじゃないかなと思うので、やはりデメリットメリット、最後こう自分のエンジニア人生の一部になってくるのかなと思うので、その上で判断するっていうのがいいのかなと思います。ただ私もお二方おっしゃられたように、もともとセキュリティエンジニアだったときはインフラ系から入っていってるんですけども、その後フロントエンジニアのところも、やっておくことでよりですね、フロントエンジニアさんとの会話コミュニケーションっていうのをできるようになりましたし、また フロントエンジニアを理解しているインフラエンジニアさんってすごく貴重なんですよね。
重宝され
ますね。もうすごくそうなんですよ。なのでチャンスある意味ちょっとこう違う分野もその業務しながら学べる、ある意味こう、留学っていうんですかね語学留学みたいな感じで、ちょっとこう同じで、エンジニア系でも違うところっていうのも見てくるっていうのは、よりインフラエンジニアとしての深みが増す、専門性を高めていくにしても深みが増すっていうところにはもう大いに役立つかなというふうに思ってます。
深みが増す、いいですね。なんかいいワードがたくさん出てきすぎて、もうこれで回答でっていう
気持ちにさすが、
はい、したい感じでした。いや本当出会いですよね。なんかそれで言うとやっぱテクノロジーの出会いとか、私なんか最近人とも出会いだなと本当に、この聞くエンジニアタイプを含めて思ったりするんですけどなんでしょうね、この人もきっとなんかインフラエンジニアとしてなんか中長期でこう目指したい人物像みたいなのがいる気がするんですよね。こういう人になりたいみたいな。でもその人に実は話聞いてみると、なんかフロントできたりすると思うんですよね。ちょっと書けるよとか、なんかこう理解
したりとか、ね、たくさん寄り道してたりしますよね。
はい、みんな寄り道してると思います。なんかやっぱこう専門性深めるにあたっては寄り道必要だなっていうところで、あとはそのタイミングとか出会いだなっていうところで、福田さんの完璧な回答にうなずいてばかりで終わってしまいそうな感じがします。これで どうぞ、じゃあ最後。
あ、ごめんなさい。さっきの徳倉さんの話聞いてて思ったのは、自分で自分のキャリアに責任を持てるかっていうところがやっぱ一番大きいのかなっていうふうに思って、まあ、例えばこれでやってみないかって言われて、で、私たちもいいぞいいぞみたいなことを言ってしまったがばっかりに、Y さんが、あ、じゃあもうちょっとやってみようかなって思ったとして、ただ、それはなんか上司に言われたからやるっていう、自分で選んでないっていうか、言われたからやってるんだみたいなマインドでやっちゃうと、なんかいろんなものを見落としてしまう危険性があるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なんかそれを含めて自分のキャリア選択だっていうふうに、なんていうんですかね、腹をくくって、で、それを、下敷きにした上で、どういうスキルが身につけられるかなとか、どういうキャリアが積めるかなみたいなことを考えてみるっていうのが、なんか一番大事なのかもな、みたいなことをお話聞いてて思いました。
いや、まあ、自分で責任持つというのは自分で悩むっていうことなので、これは大変
そう
で
です
す
ね。
が、ちょっと
そう
頑
で
張っ
すね。
ていただいて。ああ、そうですね。なんか私も一時期プロダクトマネジメントとかをやった頃に、エンジニアリングとプロダクトマネジメント、どっち行こうって、もうなんか周りの圧はプロダクトマネジメントやろうみたいな感じになってるし、みたいなので、ね、悩んだこと確かにあったなと思って。でもその悩んだ時間とかも含めて、今私の糧になったりするので、
わ
やっ
か
ぱ
り
最
ま
後
す。
責任持つために悩むっていう、この時間で、ここの場所に相談に来てくれたっていうことも含めて、すごいいいことだと思うので、引き続き悩んで自分で決めてほしいなと思ったりしますね。いやー、すごいいい回答が出せたんじゃないかなと思います。お二人ともありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう
は
ござい
い、
まし
ありがとうご
た。
ざいます。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。